皆さんこんばんは、感謝します。それではですね、短く、じゃあお願いします。カリスマセミナーの時をですね、持っていきたいというふうに思います。御声に聞き従うのですね、第2章が発売されてですね、来たんですけども、またですね、ちょうど明日からマレーシアチームが使わされるという時なんですけども、本当にこう第一章の時に最後に神のなさることは時にかなって美しいっていうことが書かれていて、またこの時にですね、ボルネの方にチームが使わされるということで、特にこうさらに本格的な働きがですね、これから始まっていくなと思うんですが、その中でカリスマをですね、神様を用いられるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、まだ私も来たばっかり読んでないので、これから読んで、またテキストにですね、また次回から使わせていただきたいと思っております。感謝します。それではですね、御言葉を一箇所開きして読みしていきたいと思います。イザヤ書の53章のところですね、お読みいたします。3班の方はですね、3班をお持ちの方は、1214ページになります。イザヤ書の、53章の、4節から、5節をお読みいたします。イザヤ書53章、4節をお読みします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナー、カリスマセミナーの時はありがとうございます。今日も御言葉から必要なことを学ばせてくださり、聖霊様が導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めましてこんばんは、感謝します。ですね、素晴らしいカリスマ聖火の時に神様が導いてくださっていることを感謝いたします。で、次回からこの御声に聞き従うの方をですね、させていただきたいなと思うんですけども、今日は癒しについて、特に癒しの土台は十字架であるっていうところからですね、短く学んでいきたいなというふうに思います。すいません。で、賜物はですね、いつも学んでおりますけども、9つのこの癒しとか予言とか奇跡とか賜物の9つありますけれども、9つありますけども、あれ いつも学んでいますけども、聖書を土台としてですね、聖書に従って用いるっていうことがこの大前提であるわけです。で、それを私たちはこう聖書っていう枠組みから外れていくときにですね、賜物っていうのはこう正しく持ち上げなかったり混乱してしまったりするっていうことですね。それで今までいろんな問題が起こってきたのもそこにあるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、これから、リバイバルがもう始まっていますけども、具体的に技が起こっていく中で聖書に従って用いるっていうことをですね、していきたいと思います。教会のものであるっていうことですね。第一コリントの12章の11から12と27節に、この一人一人にこれ現れてくるんですけれども、この賜物は教会のものであり、そして教会のものとしてこう用いるときに正しくですね、この、用いられていくんですね。そして、教会の秩序の中で用いなさいということがですね、書かれています。14章の39からですね、40節ですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですから教会に立てられている牧師とかですね、牧師の方がこう賜物の管理をですね、委ねた方の導きに従って、私たちは賜物を用いていく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして、もう一つは吟味をするということですね。特にこれは予言がありますけども、特にこの、第一コリントの、14章の29節に、他のものはそれを吟味しなさいとあります。 で、あの新約の時代の特に予言の働きに関しては、あの、予言を語る側じゃなくてですね、私たち聞く側に責任があるわけですね。ですから必ずこう吟味をするっていうことをですね、あの成していただきたいと思います。そして本当にあの神から来るものもありますけども、人間的に語られるものもありますし、逆にサタンから来るものもあるわけですね。ですから私たちはこう神様のものと確認したら、その予言なら予言ですね、その事柄を、霊的な事柄に関しても受け取る、夢なら夢でもそうですけども受け取るっていうことをですね、あの成していく必要があります。で、ただあの一人一人霊的な成長 の度合いと聞く耳は違うので、この教会のですね、あくまでも助けを受けてですね、この吟味していく、そしてでも最後はその本人がですね、吟味するっていうことをですね、成していっていただきたいと思います。で、今の個人予言というのはですね、私たちの群れでは禁止されていますので、皆さんがこう自分で自分のことをですね、また自分の問題のことに関してこう、例えば一人で予言していたときに来た予言に関して、例えばこう吟味をするっていうことをですね、あのしていっていただきたいと思います。で、その時にですね、あの、必ずその、私たちの方でその吟味をして用いていくっていうことをですね、あの一人で予言しててもこう示されてくると思いますので、その自分の問題とか自分のことに関してもですね、指示とか予告とか来ると思うので、その中ででもそれはあの教会のカバーの中で吟味していくっていうことをですね、あのしていっていただきたいと思います。で、あの個人予言に関してはこう禁止されてますけど、今さっき教会ってことありましたけど、その教会の私たちでこう管理の中で正しく用いるということが重要ですの です、ね、そのことを覚えていただきたいと思います。それとですね、あと聞き従うということですね、どんなに賜物がですね、あの例えば予言があの、指示があったとしても、私たちの方で聞く側で聞き従うという土台がないと本当に、あ、すみません一個抜けてます聞き従わないんですね、聞き従う、ひらがなです、すみません、聞き従うですね、あのことがですね、土台にないと私たちはその予言の働きも無駄になってしまうわけですね。ですから必ずあのこの聞き従うという土台がこう重要になってくるわけですね。だからあの本当に私たちが聞き従えるようにということですね、日々祈り、またあのそのことをですね、熱心に求めていく必要があります。で、まあ、それもですね、あの本当にこう日々のこう例えば聖書を読むとか祈るとか感謝するとか罪は悔い改めるとか教会の秩序に従うとか、こう基本的なことが私たちのこう聞き従いのまた土台となっていくので、こう基本的なことっていうことに関してもですね、あのしっかりとあの基本的信仰生活っていうのはすごく重要ですので、そのことをですねしっかりさせていってですね、いただきたいというふうに思います。で、あの、まあ、私たちの時代っていうのはその、ですね、あの1906年にそのあずさ街のところであの聖霊が注がれてですね、あのあずさリバイバルが始まってきたところから、こう後の雨の時代にですね、あの、ペンテコステの時に聖霊が注がれましたけど、その後ですね、このまた終わりの時代のですね、本格的な聖霊の働きの中に今こう入り始めて、そこから入り始めているわけですね。ですから九州の例えば各地においても、そのすごいこれからすごい聖霊の働きが始まってくるということですね。皆さん一人一人の地域ですごい神の技が始まってくるときが近づいているということなんですね。ですから私たちは特別な時代にこう生かされているということをですね、あの覚えていきたいと思います。また今あの、ノンクリスチャンの方もなんですけど、クリスチャンの裁きということがですね語られていますけども、そのタラントのところにありますように、この自分の賜物を用いるってことがすごく重要なの で、ですね、実際的な賜物もそうなんですけど、この見た目の賜物を用いるってことをですね、さらに忠実にですね、あの成していきたいというふうに思います。で、今日はあの癒しのことをですね、短くお話したいと思うんですけども、あのここに、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。で、あの癒しの働きの土台っていうのは、このイエス様の十字架にあるわけですね。皆さんもよくご存知だと思うんですけども、ですから私たちが癒しの祈りをしたり癒しの働きをするっていう時に、その、まあ、私たちが癒すわけではなくて、イエス様が癒されるわけですし、そのイエス様が癒されるその土台っていうのは、こう十字架から来るものであるっていうことであるわけですね。 ですから私たちはその主に従ってあの病の方々に手を置いて祈ったりですねしていくということですね。そしてあのあくまでも主がしてくださったことなのでこう神様に栄光を返していくということですね。癒されたらですね神様に栄光を返し続けるということがですね重要であるなということを覚えていきたいと思います。で私はですね福屋の教会で救われて、まあ、育てられてあの信仰を育てられてきたんですけども、で、まあ、カリスマのこの死の十字架の教会に来てですね、来た時にですね小須田さんはちょっと病気がちだったからだからまああいう教会に行ったんだね、まあ、仕方ないねみたいに言われてしまったんですけども、でも本当私はですねこのカリスマ教会に導かれたのはそうじゃなくてですね、きっかけはそのもちろん病気はしてたんですけど、その生ける神様の証を聞いてですね、これはこう聞いたことがない証だったんですね。それでいつもこう、まあ、当時こう東京 の, その教会のメッセージを聞きながらこうすごい感動してですね、そこから私たちこうその関わるようになっていったんですけれども、 でも確かにその自分も癒されてきたんですね、この教会に来てですね。 でもある方はその方と癒しに関してこう、まあ、いろんな議論があるわけですけれども、癒しよりもこうこの愛を求めるべきだとかですね、いろんな議論があるんですけども、もちろん癒しをすることはこう神様の愛を表すことになるんですけれども、でも本当に一回病気をしたことがある人はですねどれだけその癒されることがですね切実なことであるかということをですね分かってると思うんですね。また医療の関係で働いている方とかはですね、本当にこう病気の方々をこうケアするお仕事している方々はまたそう思われるんじゃないかと思うんですね。癒されることがどんなにこう大事なことかっていうことをですねこう分かると思うんですね。でこの癒しに関してもやはりこう中心はイエス様の十字架なので、救いがですね中心であるわけです。だから癒されてもその救われなければですね天国に永遠の命はないわけですから、やはり中心は救いなので、癒しとともにイエス様のことを伝えてその方々が信じて救われることをですね私たちはまずこう求めるべきなんですけども、求めていく必要がありますけども、ただイエス様の働きを見てみますと全人格的な救いっていうんでしょうか、もちろん霊の救いもあるんですけど、その方の病を癒したり、その方の心の傷を癒したり、ですね本当にこう全人格的にこうその救いをですね成してくださっているということをですねこれ見ることができるわけです。心も体も癒してくださっているということですね。そしてこの神様の歩みの中にと導いてくださっているわけですね。で私たちももちろん救いが中心なんですけども、癒しを通してですね神様が人々に触れてくださって、本当にその人々の必要にこう応えその働き人々の癒しをですねなすことを通して、主がなされることを通して、その方々はこうまた神様に触れていかれるということをですね強く触れていかれるということをですね覚えていきたいというふうに思います。で私自身もですね神様に癒されることを通してですね本当にこう神様の愛ということをですね深くですね知るようになりました。入退院をこう繰り返してた頃がずっとあったんですけども、やっぱりその頃から見るとですね本当にこう癒しってのはどんなに素晴らしい恵みかなっていうことをですね思います。でただそれをやる人がいないとですね手を置いて祈る人がいなければ本当に癒しっていうのがこう起きてこないわけですから、私たちですね大胆にこうイエス様の十字架に立ってですねこの癒しの働きをですねしていきたいというふうに思います。ただ今日ちょっとダイジェストにお話しますけども、イエス様の働きを見るときに癒しを取ったらですねイエス様の働きが大きく変わってしまうぐらいですねその大きな働きをそのある部分を担っているわけですけども、ただある場合はこう霊を追い出すことを通してですね癒しがなされています。ですからこれから特に悪霊追い出しとですね癒しっていうのをこうセットでですね導かれてくるっていうことをですね覚えていきたいと思います。で私自身もその悪霊追い出しってまだこう弱いんですけども、そのはっきりとこう霊的なものに関してですねこうさらにこう神様は導いていかれる、そして 霊の追い出しを通して、ある方は確かにこう病気なんですけど、ある方の病は霊による病なので、まず霊を追い出さなくちゃいけないということですね。あのそのことをこうさらにこう主に従ってですね、こうなしていきたいというふうに思います。またですね、あの癒されない場合もあるということですね。イエス様 の故郷、あのふるさとにですね、行かれたときに彼らが不信仰のようにこう、彼らは癒されなかったわけですね。ですからあのイエス様を癒すことはできるんですけども、あの癒されない場合もあるということですね。そしてそれはあの祈られる側もそうですし、祈る側もそうであるわけですね。ですから私たちはその不信仰ということにはですね、あの注意する必要があります。ただあの神様は憐み深い方で、私たちが完全に信じてなくても手を置いてですね、信仰によって踏み出すならば、本当に多くの方々に触れてくださるわけですね。ですからあの癒しの働きに関してはですね、大胆に踏み出すということをですね、あのさらになしていっていただきたいと思います。そしてあの最後に医者にかかるということですね。あの、極端な方はですね、医者にかからないという方もいるわけですけど、よっぽど示されない限りですね、あの確認が取れない限り、必ず医者にかかって、お医者さんにかかって、あのそしてその上でですね、また神様の癒しを祈るということですね。医療の通して神様は私たちを癒してくださいますし、また直接触れて癒してくださるということ、そしてあの医療にかかっていれば、そのお医者さんを通してもですね、どのぐらい癒されたとか、完璧に癒されたとか、はっきりですね、その数字とかいろんな面でこう表されてくるので、それをですね、本当にこう通しても神様のですね、こう本当褒めたたえることができるわけですね。ですから必ず医療にもかかるということをですね、あの覚えていきたいと思います。であの今日も福岡からですね、あの一緒に来てくださった方がいるんですけども、あの手が癒されてですね、本当にこう癒しがこう継続しているのを見ると、あ本当にですね、神様が癒してくださったなということをこう実感するんですけども、さらにですね、この多くのリバイバルに向かってですね、癒しの働きっていうのをですね、さらにこう大胆に進めていきたいと思います。そしてあの十字架の恵みによってですね、あのさらにこの働きを、共にですね、成してさらにいきたいというふうに思います。たくさんの方がですね、癒しを通してあのこれからさらに救われてくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。癒しの十字架が、癒しの土台が十字架にあることをありがとうございます。イエス様は本当に愛と憐れみを持って、安息日であっても、どんな時であっても人々を癒していかれました。天のお父様、私たちが本当にこう失われた人に向かって、また本当にこう病の中で困難の中にいる方々に向かって出ていくことができ、この癒しの働きをさらに進めていけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒されるのは主ご自身であり、また、十字架の恵みによるということを私たちははっきりと捉えて進んでいくことができるよう導いてください。さらに主が癒しをなし、また奇跡をなし、この群れ、また私たち一人一人を通して、さらに多くの方々に触れていってくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。